犬との愛情を育む30の育て方。その1、人と犬とはすでに長い付き合いがある。ペットの中でもとりわけ犬は人と最も相性が良いペットの一つと言われています。人と犬とは特に付き合いが長いからです。歴史を振り返ってみましょう。人と犬との関係は今からおよそ1万年以上の前にまで遡ります。古代メソポタミアでは出土された壺に犬が描かれているものが数多く存在しています。古代エジプトにおいてもヒエログリフという象形文字がありますね。そのヒエログリフの一つに犬が登場していることからもすでに当時から人々の生活に深く関わってきたことが伺えます。日本では縄文時代より以前である旧石器時代とも言われます。当時の犬はまだ犬というより狼やジャッカルに近い存在でした。群れをなして行動し、群れることで獲物を捕獲していました。そんな時人が現れます。人は賢い知恵があり、鋭い道具などを使い効率よく獲物を捕獲します。犬はそんな人の後についていきます。人の後を追えば食べ残しにありつけやすいためです。その結果、人について回るようになりました。人に対して有効な印象を受け始めます。その一方で犬には優れた能力があります。大声で吠える強力な威嚇能力。夜中でも敵の接近に気づきやすい鋭い聴覚。敵の接近に気づきやすい警戒心。有名な嗅覚です。嗅覚は人の100万倍とも言われています。腐って食べられるのかどうか。犯人が残した遺留品の匂いから犯人を探す警察犬をメディアで見たことがあるでしょう。敵が近づけば大声で吠える習性などがあります。犬の聴覚によって誰か見知らぬ人が近づいていることを知ることができます。人にとっても犬と一緒にいると敵の接近から危険を回避しやすい。人と一緒にいると食料にありつけやすいという犬。犬の鋭い能力を活用したいという人。犬は人の存在を求め、人も犬の存在を求める。こうした理由から次第に共存生活が始まったと言われます。少しずつ始まった生活なので、いつから共同生活が始まったというのは正確な定義は難しいところです。確かなことは古い付き合いがあるということです。古くからの付き合いなので、犬には人と共存せよという DNA が組み込まれているのでしょう。また人にとっても犬とは共存しやすいという DNA が組み込まれています。そうした古くからの付き合いがあるので、DNA レベルから相性がいい。あたりを見回しましょう。犬は人の生活になくてはならない存在になっています。目が見えない人にとって盲導犬。寒い雪道を歩くソリ犬。犯人が残した遺留品から犯人を探し当てる警察犬。私たちの家庭でも番犬として活躍しています。家族の一員であるペットとしての存在です。このように生活の要所で登場するのは決まって犬です。長い付き合いの中、犬は確かような種類へと変化を遂げていますが、いずれにせよ人にはなくてはならない存在になりました。人が飼うペットには何十何百もの種類があります。私もペットを飼ったことがありますが、犬といないとでは人生に与えるインパクトは違います。家族であり生活に活気を与えてくれる存在です。特にペットの種類にこだわりがなければ、ぜひとも犬をお勧めします。人と犬との付き合いが長いがゆえに人にふさわしい能力を身につけた犬があなたを明るい未来へと導いてくれることでしょう。ペットを飼うなら犬を飼う。犬との愛情を育む30の育て方。その2、愛着がつくから名前をつけるのではない。名前をつけるから愛着が湧く。あなたは名前をつけるタイプですか？大半の人が名前をつけますが、ごく稀にペットに名前をつけない人がいて驚きます。ペットのことをおいと呼び捨てです。ワンワンやチビというありふれた言い方もいいですが、できればもっと具体的な名前がいいでしょう。名前をつけるのが当たり前だと思っているので驚いた私はなぜ名前をつけないのかと尋ねました。まだそんなに愛着がないからと言います。もったいないなと思います。愛着がつくから名前をつけるのではありません。名前をつけるから愛着が湧きます。名前をつけるというのは子として認めるということです。その相手が人ではなく動物でも同じです。なぜか単なる動物とは思えなくなるから不思議です。名前をつけないと動物と一緒に住んでいる感覚が残りますが、名前をつけると家族と一緒に住んでいる感覚へと変わります。きちんとした呼び名をつけることで子としての大きな存在感が出てきます。名前をつけるのは相手を尊重しているということです。名前の由来は何でも構いません。犬を飼い始めればまず親しみのある名前をつけてあげましょう。私のところで飼っている犬の名前はクッキーと言います。お菓子のクッキーとそっくりの色をした毛並みでクッキーを美味しそうに食べるのでクッキーにしました。もちろん人間と同じような名前でも OK です。犬の特徴でもいいです。雰囲気に由来しても OK です。ペットとの生活の第一歩は名前をつけることから始まるのです。動物とはいえきちんとした名前をつけてあげる。犬との愛情を育む30の育て方。その3、犬と触れ合っていると運動能力は自然と伸びる。私が生まれて初めて飼ったのは幼稚園の頃でした。クッキーという雑種の犬のペットがいました。名前も私がつけました。飼い始めた当初はまだ子犬でした。初めてのペット。嬉しくてその日から毎日散歩が日課になりました。その散歩を通して一緒に歩いたり走ったりする機会がたくさんできました。家族と一緒に散歩をすれば犬の散歩と同時に家族とコミュニケーションの機会にもなっていました。いつの間にか親と子と結びつけてくれる役目を果たしていたと感じます。毎日犬と野原を駆け回りかけっこをしていました。相手は子犬ですから当然私の方が走る速さは上でした。ところで犬は人間のおよそ4倍の速さで成長するというのをご存知ですか？犬の大型犬と小型犬では寿命に違いがあり、正確にはもう少し定義が異なりますが、おおむね4倍と考えていいでしょう。犬の1歳は人間の4歳。犬の5歳は人間でいう形と同じです。この犬の成長の速さには驚かされました。ほんの短い時間に見る見るうちに大きくてたくましい犬へと変わっていきました。田舎ですから車の通りも少なく畑はたくさんありました。100メートル以上もの長い道が家の周りにたくさんありました。毎日クッキーとかけっこ競争をしていました。犬を飼い終えて空き地状態になった畑があるので、そこがクッキーとかけっこ競争の場になっていました。初めは子犬でしたから私の方が走るのが早かった。しかし数年後、成長の早いクッキーは私より早く走るようになりました。さすが犬だけあり、全力で走ると車のようなスピードになります。これが子供でも悔しいです。初めは自分の方が早かったのに後から抜かれるのはとても悔しい。車のように早く走るクッキーを何とか追い抜いてやろうと思い、競争相手はいつも犬のクッキーでした。散歩の時間ではライバルとして見ていました。その結果、毎日クッキーと競争している影響で私の足腰も強化されていきました。日課であるクッキーとの散歩。思い切り全速力で走る。そんなクッキーのおかげでしょうか。ついに私は学校で走るのが一番速くなります。おそらく先天的な運動神経も多少関係してはいたでしょうが、クッキーとのかけっこ競争によって鍛えられた面も大きいと感じます。全校生徒400人程度の小さな小学校ではありましたが、校内で一番速く走れるのは快感でした。しかし、です。それでもクッキーだけには叶いません。盛りの犬が本当に全速力で走ると、まさに車と変わらぬスピードです。私のライバルはいつもクッキーだったのです。犬との散歩で足腰を鍛える。犬との愛情を育む30の育て方。その4、言葉はなくても犬とは会話ができる。クッキーから学んだことは他にもたくさんあります。毎日の散歩で足腰が強化されただけではありません。犬は人間と変わらぬほど喜怒哀楽が激しい生き物です。嬉しさや楽しさを表現するときには尻尾を鞭のようにブンブン振ります。悲しいときには泣きます。怒るときには大声で吠えます。包み隠さずストレートに表現するところがペットのいいところです。もしかしたら人間以上に喜怒哀楽が激しい生き物かもしれませんね。クッキーと接していると不思議な気持ちになります。本来犬は言葉が話せないので人間とはコミュニケーションが取れないはずです。しかしです。人間と同じくらいはっきり表現する喜怒哀楽を通してきちんとコミュニケーションが取れます。人間同士と接しているのと変わらないほどきちんと意思疎通ができます。クンクンと泣いているときには悲しいのだな、かまってほしいのだなとわかります。大声で吠えているときには警戒心を抱いているのだなとわかります。嬉しいときは舌を出して尻尾を左右に大きく振ります。 いつもとは違う様子だと体調が悪いのかなと心配になります。そういう経験はありませんか？もちろん犬ですから、喜怒哀楽の表現方法は人間とは若干異なります。しかし、わかります。今、喜んでいるのか、怒っているのか、悲しいのか、楽しんでいるのか。言葉を交わしているようです。言葉がなくても心配は不要です。コミュニケーションはきちんとできるのです。犬と会話をする。犬との愛情を育む30の育て方。その後、犬は人の喜怒哀楽なら理解できる。もし犬が言葉を話せたらどれだけ素晴らしいことだろうか。ペットを飼った人なら一度は考えることでしょう。事実、地球上で人間以外に言葉を話せる動物はいません。もちろん犬は言語能力がありません。大丈夫です。言葉を話すことができなくても、実はコミュニケーションが取れます。言葉を話せない動物たちは喜怒哀楽を表現することで相手に言いたいことを伝えようとするからです。尻尾を振ったり、クンクンと鳴いたり、大声で吠えたりです。犬は言葉が話せない代わりに喜怒哀楽を通してあなたに語りかけてきます。犬と人とをつなぐコミュニケーションは喜怒哀楽です。大切なことはここからです。犬が喜怒哀楽を通してコミュニケーションを取るなら、あなたも喜怒哀楽を通してコミュニケーションを取ってください。犬は人の言葉はきちんと理解していなくても、喜怒哀楽や態度などによって何を言わんとしているのか理解します。言葉を語りかけながら世話をするのもいいですが、感情を込めて接する方が犬にははるかに理解しやすいことでしょう。あなたが表現する喜怒哀楽を感じて人間と接しているのと変わらないくらい正確に犬とコミュニケーションが取れます。怒っている時には怒った表情をきちんと犬に見せます。泣いている時には涙をきちんと犬に見せます。少し大げさなくらいがちょうどいい。恥ずかしがる必要はありません。はっきり表現すればするほどペットにもきちんと伝わります。言葉がきちんと通じない分、喜怒哀楽がかすがいの役目を果たすのです。人も犬に対して喜怒哀楽で返事をする。犬との愛情を育む30の育て方。その6。ペットを飼っている人はなぜ感情豊かな人が多いのか。あなたの周りにいる犬の飼い主を見てみましょう。ペットではなくペットを飼っている人です。ペットを飼っている人にはなぜか感情が豊かな人が多いと思いませんか。優しくておおらかで感情の表現が豊かです。感情を表現するのが上手で人間味にあふれる人が多い気がします。ペットを飼っていると時々他の飼い主さんと出会ったり話したりしますが、皆さんいい人です。優しくて温かみがあり、朗らかな雰囲気が漂っています。もちろん全ての人がそうだとは限りませんが、そうした傾向は顕著だと感じます。顕著なのである日なぜだろうかと考えたことがあり、思い当たる節を見つけました。犬とのコミュニケーションが影響しています。犬は言葉が話せない代わりに喜怒哀楽を通して人間に訴えてきます。尻尾を振って嬉しさや楽しさを表現します。大声で吠えて不安、恐怖、警戒心を表現します。クンクンと泣いて悲しみを表現します。それも人間よりストレートに感情を表現します。そんなストレートに感情表現で訴えてくる犬を見ているうちについ飼い主もつられて感情的に返事をしようとします。優しい時もあれば怒りを表現したり悲しさを表現したりします。しつけによって厳しさを表現することもあるでしょう。感情を込めて犬と接しているうちに感情表現が上手くなります。犬を手本にすると人も豊かな感情表現を学べるようになります。犬は言葉は理解できませんが表現する感情なら理解できます。感情が豊かになった結果人間関係でも上手に気持ちを伝えられるようになります。犬と接しているうちに自然と感情表現が上手くなります。そうした理由がありペットを飼っている人は感情豊かな人が多いです。飼っている犬の好影響を知らず知らずのうちに受けています。ペットを飼っている人で冷たい人はいないのです。犬を手本にして豊かな感情表現を学ぶ。犬との愛情を育む30の育て方。その7。ペットを飼うなら家族が増えるという覚悟が必要。私はもしペットを飼うのは大変ですかと聞かれれば大変ですと答えます。大げさに答えるつもりです。大変では生ぬるくうまく伝えられません。自分がペットを飼った経験があるのではありますが大変です。ペットといえば新聞や雑誌で可愛い癒されるという言葉で宣伝されプラスのイメージが先行しがちです。もちろん可愛くて癒されるし生活が華やかになる面も数多くあります。しかし実際に飼い始めてみると分かりますが大変です。飼い始めた当日から餌を散らかし始め糞の底が急に巻き散らし吠えたり泣いたりして世話が大変です。たまには犬も体を洗ってあげる必要があります。お座りやお手もなかなか覚えない。散歩すれば犬のする糞の後始末も必要です。テレビで見たイメージと全然違うではないかと思うでしょう。そうした大変さを受け入れられる人でないと続けられません。一生付き合えるかどうかです。飼い始めれば分かりますが、どんなに可愛い顔をしていても手間暇がかかります。時間もお金もかかります。そのくらいの覚悟がある人だけ動物を飼ってほしい。覚悟がなければペットは放っておかれついには捨てられるかもしれません。中途半端な気持ちで飼うと挫折します。単に可愛いという理由で飼い始めたなら手間がかかると分かればいらないと思い捨ててしまうことになるでしょう。それはかわいそうです。捨てられたペットはどうなるかご存知でしょうか。ここでは勝てないような悲惨な結末が待っています。家族が一人増え育てていく人だけが飼う方がいい。ペットにとっても真剣に育ててくれる飼い主のところがいいはずです。この子のためなら何でもできるという愛情のある人だけが飼い続けることができます。完全に家族が一人増えると思った方がいい。その上で可愛らしさや癒しがあるのです。一生付き合っていく覚悟で飼い始める。犬との愛情を育む30の育て方。その8。ペットとの生活によって本来の人間らしい生活リズムが整う。犬は1日でもじっとしていると足腰が弱ります。放っておくと何もないのにワンワンと吠えるようになります。基本は朝と夕方の散歩です。さらに余裕があれば昼間にも散歩に出かけます。どんなに面倒だと思っても最低1日1回の散歩は必要です。もし散歩もせずに丸1日鎖につなぎっぱなしにしていると大変です。クッピーは近所迷惑になるほどワンワンと吠え始めます。それは散歩に行かせてくれという合図です。ワンワンと吠える声が散歩に連れて行ってくれ、ストレスが溜まるではないかという説教に聞こえてなりません。クッピーの我慢の限界に近づくにつれて吠える声も大きくなります。どんなに疲れていてもクッピーとの散歩は3日です。散歩は晴れや曇りの日ならいいですが、そんな天気ばかりとは限りません。問題は雨の日や寒い冬の日です。雨の日や寒い冬の日は外出が億劫になります。それでもクッピーには関係ありません。雨の日でも寒い日でも散歩に行こうと吠えてきます。雨の日は傘を差し、寒い冬場は厚着をしてコートをまとって出かけます。しかしそうして飼い主とペットが生活を共にしているとふと気づいたことがあります。飼い主の体調が断然良くなります。毎日クッピーとの散歩が日課になるということは飼い主にとっても早め早起きが当たり前になります。朝はだらだらできず夜も散歩のために早く帰宅しなければならない。こうして散歩をしなければいけないので毎日体を動かす習慣がつきます。その結果生活リズムが整います。人間も動物です。しかしいろいろな誘惑があるせいで動物らしい本来の生活リズムを崩してしまいがちです。犬は太陽が昇り夕方には下がるリズムに対してありのまま正直です。だからこそ一緒に生活していると人間であることまで生活のリズムが整ってきます。動物たちは不規則な生活をしないので、むしろ人間の方こそ見習わないといけません。自分がリズムを整えているというよりクッピーにリズムを整えてもらっている感じです。お世話をしていますよりお世話になっていますと犬に頭が上がらないのです。ペットに生活リズムを整えてもらう。犬との愛情を育む30の育て方。その9。動物は言葉の意味は理解できないが印象なら理解できる。どうせ意味が理解できないのだから言葉を語りかけても無駄だ。以前私はそう思っていた時期がありました。言葉を理解できるはずがありませんから言葉を語りかけても意味がないように思えます。しかし実際はどうでしょうか。クッピーに可愛いね、いい子だね、すごいねと言葉を語りかけると意味を理解したような表情や態度を返してきます。 意味を理解しているようです。これはどういうことでしょうか。実は犬はきちんと人の言葉の印象を受け止めています。言葉の意味ではなく印象です。犬は言葉は理解できません。文字を書いたり読んだりなど言語としての能力はありません。しかし言葉の印象なら理解できます。いきなり矛盾をしていることですみません。犬は言葉を理解できないが言葉の印象なら捉えることができます。どういうことかご説明しましょう。人が言葉を話すとき言葉に自然と感情がこもります。言葉は意味ではなく音です。例えば心から愛している大好きなペットに感情を込めて可愛いねと言ってみましょう。その時の音を聞いてください。言語としての言葉ではなく音です。感情がこもった可愛いねという言葉は柔らかくて気持ちのいい音として聞こえますね。心地よい春の中、花が咲くの花に暖かい風が吹いているような音に聞こえます。犬はその音で判断できます。言葉の意味は理解できなくても飼い主が優しい表情で柔らかい音を口にしているところを見ています。犬はおや、何やら嬉しいと言っているのかなと理解します。言葉は理解できませんが飼い主の表情や発する音によってプラスの印象が十分に伝わっています。逆も同じです。こらバカダメという言葉を感情を込めて言ってみましょう。こうしたマイナスの言葉を言語としてではなく音として聞いてみましょう。台風がやってきて風が強く吹いているような慌ただしい音に似ています。落ち着かなくてそわそわします。言葉の意味は理解できなくても飼い主が険しい表情で激しい音を口にしているところを見ています。犬はおや、何やら気分を害しているようだ、悪いことを言っているのかなと理解します。言葉は理解できませんが飼い主の表情や発する音によってマイナスの印象が十分に伝わっています。犬は言葉がわかりません。しかし音ならわかります。聴覚は圧倒しています。人が犬に優しい言葉を語りかけるのは決して無駄ではありません。犬に向かって可愛いね、いい子だね、すごいねという言葉をかけてあげると犬は優しい気持ちになれます。人が言葉を発する時の表情、発した音として捉えていい印象、こうしたことから言葉は理解できなくてもその印象はきちんと伝わります。ペットにはどんどん語りかけてください。全く無駄ではなくきちんと伝わります。言葉がわからなくても語りかける。犬との愛情を育む30の育て方。その10、ペットは飼い主に似るというのは本当の話。ペットは飼い主に似る、これは本当の話です。田舎にいるという環境を生かし、犬に限らず様々なペットを飼ってきました。ペットは飼い主に似るというのは強く実感します。そういう現場を数多く目にしてきましたし、理論的にも説明がつきます。では改めて似る原因はどこにあるのかと考えたとき、飼い主にあります。まず大前提となるのは、ペットは自分の運命を決められないという制限です。人の場合は自分で食べるものや住む場所など生き方を自由に決められます。自分の意思で判断し人生を左右できます。しかしペットの場合そうはいきません。ペットは食べるものの種類や量から始まり住む環境も参考など飼い主の動向次第です。生活の大半が飼い主に依存しています。もしだらしない飼い主に飼われるとペットもだらしなくなります。太っている人に飼われた犬は太りやすくなります。ペットは散歩の回数も距離も飼い主に合わせることになりますね。歩く習慣が少ない飼い主だから太ってしまう。そんな飼い主に育てられるから犬も散歩の回数も距離も短くなり太ってしまいます。では放し飼いにすればいいのではないか。おっと、そこもポイントです。田舎なら放し飼いもありですが、普通犬を放し飼いというのは考えられません。そこら中におしっこや糞をまき散らすのは言うまでもありません。通りを歩いている人に噛みついたり、他人の庭に勝手に入って荒らしてしまったりすることでしょう。そういう無責任な飼い主に飼われているペットですから、ペットは好きなところでいたずらをし放題になる。ペットが無責任なのではありません。放し飼いをするような無責任な飼い主だから、ペットも無責任になります。こうした連鎖によって犬は飼い主に似てしまいます。もちろん、逆のパターンもあります。次は良いケースです。飼い主がしっかりしていると犬の成長もしっかりします。毎日決まった時間に散歩をする習慣の実飼い主なら犬も定期的にストレスを発散できます。運動が大好きな人なら散歩のペースも速くなり距離も長くなるでしょう。飼い主が運動好きならペットも運動する機会が増えたくましくなります。健康を意識する飼い主なら自分の健康管理を意識するくらいですから、ペットに与える餌にも気を配ることでしょう。明るい飼い主の場合、笑顔でペットと接することも多くなりペットも明るくなります。体つきも飼い主に似る、性格も飼い主に似る、犬は飼い主に似ます。ペットは自分で運命を決められない環境にいるため飼い主に合わせるしかない。見ざるを得ません。あなたのペットはどういう性格ですか。それはもしや客観的に見たあなたなのかもしれません。もう一人の自分を見つける。犬との愛情を育む30の育て方。その11、尻尾の振り方だけで嬉しさの度合いが伝わってくる。人間の場合、言葉があるおかげで感情をかなり具体的に表現できます。嬉しいと言っても度合いがあります。少し嬉しいのか、普通に嬉しいのか、飛び上がるほど嬉しいのか、強弱の程度があります。強弱は言葉によって表現できます。では犬の場合は同じでしょうか。言葉がないから具体的には表現ができないと思われがちですが、そうではありません。犬も喜びの強弱を表現できます。尻尾をよく見てみましょう。犬は体のどこで喜びを表現するかというと尻尾です。犬は喜ぶとき尻尾を左右に大きく振り回します。ただ面白いのは尻尾の振り方です。尻尾の振り方とはいえ種類が多いです。尻尾をゆっくり振っているときは普通に嬉しいと感じています。尻尾の動きが止まっているときは何だろうと注意深くなっている意味です。虫のように素早く左右にブンブン振っているときは嬉しくてたまらない証拠です。犬の表情は尻尾にあるとわかります。尻尾をよく観察する。犬との愛情を育む30の育て方。その12、ペットにかける金額の量でペットに対する愛情もわかる。ペットをどのくらい愛しているのかはどのくらい金額をかけているのかでわかります。ペットへの関心の強さや愛情の深さは金額に比例します。もちろん正比例というわけではありませんが、関連性があるのは確かです。例えばコンピューターに興味を持っている人はコンピューター関連にお金をかけます。毎月コンピューター関連の雑誌を読んで情報を収集したり、最新の機種があれば飛びつくように購入したりします。そこでお金がかかっていてももったいないと思いません。もったいないという気持ちが全然ない時点で本気の気持ちだという証拠です。それだけ関心が強く愛情があります。ゲームが好きな人はゲームにお金をかけます。ファッションに興味がある人はファッションにお金をかけます。全て同じです。意識や関心が向いていることに対してお金をかけます。自分はペットを大事にしている。もし自分がどのくらいペットを愛しているのか愛情量を確かめたければ金額です。どれだけお金を投資しているかです。一つの目安になります。本当にペットのことが好きなら動物に関する専門誌にもお金をかけることでしょう。病院の治療代も高いとは思わないはずです。毎月かかるペットの餌代もかなりの出費になるはず。そこにいくらお金をかけられているか。そこにどれだけ人生を投下できているかです。あなたはどのくらいペットにお金をかけていますか。全てを正確に測ることはできませんが、ある程度客観的に判断できる基準の一つです。ペットに多くの金額を投下する。犬との愛情を育む30の育て方。その13、犬の収穫は人間の100万倍。動物には信じられない能力があると言われます。犬の突出した能力といえば何でしょうか。そうです、収穫です。犬には人とは比較にならないほど驚異的な収穫があると言われています。一説によると犬の収穫はなんと人間の100万倍もあると言われます。100倍ではありません。100万倍です。100万トレーが6つも並びます。桁が違いすぎます。私もテレビや雑誌で見たり聞いたりしたことはありましたが、半ば半信半疑でした。少し大げさに言っているだけだろう。しかしです。その驚異的な収穫を信じざるを得ない体験をしたことがあります。それはクッキーを買い始めて数ヶ月後のことでした。 クッピーと一緒に祖父の車に乗って海に出かけたことがあります。私の実家は兼業農家なので荷物を乗せられる軽4トラックがあります。そこにクッピーを乗せて 15km ほど離れた場所へ出かけました。当然ですが、クッピーは完全に初めて行く場所です。海でクッピーと遊んでいてしばらく経った時です。少し目を離した隙にクッピーが行方不明になりました。目を離した私たちもいけませんでしたが、必死になって探し回りました。しかし、やはりどこを探してもいません。クッピー、クッピーと叫んでも見当たりません。いつもクッピーを呼ぶときには口笛を吹くのが決まりになっています。ゆうゆうと口笛をすれば、引きつけたクッピーが大急ぎでやってくるはずですが、全く反応がありません。2時間くらい探し回りましたが、いくら探しても見つからない。仕方ないので車に乗って家に戻ると、なんとすでにクッピーが先に戻っています。もう一度言いますが、クッピーがいなくなったのは完全に初めて行った15キロも離れた場所です。家族に話すと全員がまさかと言って驚きました。祖父も私も見ていたので間違いではありません。もしや、いや、まさか。一つだけ心当たりがありました。匂いです。軽4トラックの荷台に乗っていたので移動している最中、自分の匂いが道に残り宙に舞っていたことは考えられます。しかし、匂いといっても微弱すぎます。考えられるとしたらそれしか思い浮かびません。クッピーは 15km の間残っていた自分の匂いを嗅ぎ分けて自宅まで戻った。そうとしか考えられません。もちろんどうやって家に戻ったのかは未だに不明です。クッピーの味噌汁こと、犬の驚異的な収穫を信じざるを得ない一件でした。犬の驚異的な収穫に驚く。犬との愛情を育む30の育て方。その14。餌は動物と人とを結びつける仲介になる。ペットが懐かない。近づいても触れるどころか逃げてしまう。どうすれば懐いてもらえるのか。野生的な動物なら警戒心があって当然です。近づけば逃げるのが当たり前。手ぶらで近づけば普通は逃げます。人間でも知らない人がいきなり近づくと恐怖を感じて後ずさりするのと同じ感覚です。妙に怖いです。何度も顔を合わせてゆっくり時間をかけて慣れていき、少しずつ近づいて頭を刺すのもいいでしょう。しかしそんな時間をかけずとも単純で簡単に懐かせる方法があります。餌を持って近づくことです。懐かないペットをどうすれば懐かせるかといえば餌がキーポイントです。動物は餌が欲しいという食欲があります。あなたが餌を持って近づくと動物はあなたへの警戒心を緩めます。おや、この人は食べるものをくれる人だ。いい人だ。自分の味方なのだな。もちろん餌を持っているからとはいえ全く警戒しないわけではありませんが、警戒が緩和されることは確かです。餌を求めてあなたの方にやってきます。野生的なハトは普通に手ぶらで近づくと飛んで逃げていきます。しかし餌を差し出しながら餌だよ。おいでおいでと言うとハトから少しずつ近づいてきます。これは猫もインコもモルモットも動物なら何でも同じです。懐くチャンスが生まれます。餌は動物と人とを結びつける仲介になるのです。餌を持って近づく。犬との愛情を育む30の育て方。その15。犬は顎の下を刺されるのが一番リラックスする。ペットは人を癒してくれます。可愛い表情や無邪気な仕草で癒された方も多いことでしょう。しかし飼い主が癒されるばかりではバランスが良くありません。いつも癒してくれてもらっていますから、飼い主もペットを癒してあげることが必要です。犬だって甘えたいし可愛がられたいと思います。お互いに癒し合ってあげるのが理想的な関係です。では問題は撫で方です。犬を撫でてあげようとするとき、どこをさすってあげようとしますか。犬が撫でられて喜ぶポイントは主に3つあります。頭、背中、顎の下。まず普通は頭を撫でようとします。一番手が届きやすい場所ですね。また背中も喜びます。大きな背中なので撫でてあげやすいことでしょう。もちろん頭や背中を撫でてあげるのもいいですが、実はもっとリラックスできる場所があります。顎の下です。もう少し具体的に言えば、顎から首にかけてのラインです。実は顎の下にはツボがあります。緊張を和らげるツボがあり、手でさすってあげると気持ちよくなります。撫でる時の指は爪を立てないように気をつけましょう。指の平らになっている柔らかい部分を使ってゆっくりゆっくり撫でてあげるのがポイントです。クッピーも顎の下を刺するといい表情をします。きっと驚くはずです。犬なのにこんなにいい表情をするのかと。気持ちいいよ、癒されるという顔をします。人間がリラックスしているのと変わらない顔をします。そんな顔を見て私もまた癒されるのです。顎の下をゆっくり撫でてあげる。犬との愛情を育む30の育て方。その16。頭を撫でられるのを嫌がる犬の気持ち。うちで飼っている犬は頭を撫でられるのを嫌がる。そんな人にぜひチェックしていただきたい点があります。頭を撫でられるのを嫌がる原因は飼い主にあるのかもしれません。もしかして頭を撫でると同時に耳も触れてしまっていませんか。頭と耳は距離が近いのでつい同時に触れてしまいがちです。実は犬は頭を撫でられるのを好む一方で耳を触られるのは嫌がります。どんな気持ちになるのかは自分で確かめられます。自分で自分の頭を撫でながら耳も触ってみましょう。なんだかこそばゆいような、かゆいような、ように変な気持ちになりませんか。少なくともリラックスはできません。撫でられる頭より耳の方が気になって落ち着きません。犬も同じ気持ちになっています。可愛さ余って頭を大げさに撫でてしまった結果、耳に触れてしまいます。気持ちのいいところと悪いところを同時に撫でていることが多いのです。頭を撫でるときには耳に触れないよう気をつける。犬との愛情を育む30の育て方。その17。触りたくても触ってはいけない部分がある。犬を飼ったことがある人なら誰でも一度は駆られる衝動があります。尻尾を触りたいです。犬が喜びを表現するとき、尻尾を素早く左右にブンブン振り回します。そんなブンブン左右に振る犬の尻尾を見ていると気になり、つい触りたくなります。可愛いし気になるし気持ちよさそうな尻尾。特に小さな子供は面白がって真っ先に触ろうとします。知られていませんが、実は犬が一番触られて嫌なのは尻尾です。尻尾を触るとリラックスしていた犬の表情が急に真顔になり警戒し始めます。尻尾を触られるとどんな気持ちになるのか、こればかりは犬に聞いてみないとわかりません。尻尾のない人間には理解できない感覚なのでしょう。犬に限らずあらゆる動物において尻尾は触ってはいけない場所であることを覚えておいてください。いつも気やすく尻尾を触っていると飼い主との不安の原因になります。いくら慣れている飼い主とはいえ触ってしまわないように気をつけましょう。慣れてあげようと思い尻尾を触ると逆に嫌われかねない。うっかり尻尾を踏んでしまうものなら大変です。キャンと覚えて泣いて痛まれます。急にペットと飼い主との関係が悪くなってしまいます。もしうっかり踏んでしまった時には犬にきちんと謝ってあげましょう。触るなら体を洗ってあげるときくらいなのです。飼い主でも気やすく尻尾を触らないようにする。犬との愛情を育む30の育て方。その18。疲れた時こそペットとじゃれ合おう。ヘトヘトに疲れて家に帰った時がありました。プライベートなことですが、少し人間関係で疲れて元気がない状態でした。肉体的に疲れているというより精神的に疲れ果てていました。家に入ろうと玄関のドアを開けた時、玄関近くにいるクッキーと目が合いました。目が合いながらクッキーはいいリアクションをします。尻尾を左右に大きく振って近寄ってきます。おかえり、早く相手してよ。そういう雰囲気が出ています。嬉しそうにこちらに寄ってくるものですから、何気なく近くにあるテニスボールを使ってじゃれていました。するとです、あれほど疲れていた精神的な疲れがだんだん取れていきます。抱えている問題が根本的に解決したわけではありませんが、まあいいかという気持ちになります。そういう前向きな気持ちにさえしてくれるのがペットの素晴らしい力です。神様の力を与えてくれているようです。いえ、本当は犬の姿をした神様なのかもしれません。疲れている時こそペットとじゃれ合ってみましょう。目的は作らず、ただ単にじゃれます。例えばテニスボールを転がして遊んでみるだけでも構いません。なぜだか体中が軽くなる気になるでしょう。 犬の無邪気さに癒されます。ペットには不思議な力が宿っています。触れていると精神的な部分を癒してくれる効果があります。ペットは無邪気です。無邪気というのは邪気がないと書きます。疲れた時にペットに触れていると邪気がどんどんなくなっていき、心も体も軽くなります。疲れている時にはあなたの周りに邪気が漂っていますが、ペットが一掃してくれます。疲れた時こそペットとじゃれ合う。犬との愛情を育む30の育て方。その19。ペットと触れていると純粋な気持ちになれる。クッピーと触れ合っていると時々無邪気さが羨ましくなります。どんなに落ち込んでいてもクッピーとじゃれ合っていると自然と元気が出てきます。ペットは人間とは違い深く思い悩むことはありません。いつも明るい。いつも元気。いつも無邪気です。ご飯の時間だよと言ってご飯を差し出すと舌とよだれを垂らしながら嬉しそうな顔をして飛びついてきます。単純。そういう単純なところがまた癒されます。怪我や病気をしている特別な場合を除いていつも元気いっぱいです。いつも元気でいいな。なぜこんなに元気なのだろう。そう思った時ふと気づきました。ペットは今だけに集中しているからいつも元気です。どういうことかというと過去も未来も考えないということです。たった今この瞬間だけに集中している。過去や未来を考えられるだけの発達した脳を持ち合わせていないというのが一番の理由です。今に集中するだけでこれほど元気になれます。過去を振り返ってため息をついたり将来の不安でため息が出たりすることもありません。そもそも考えなければないも同然。落ち込むこともありません。この点を私たちは見習う必要があります。無邪気なペットに触れて無邪気さを思い出します。今だけに生きる。過去も未来も考えすぎない。きっとあなたもペットのようにいつも元気でいられるはずです。過去を振り返りすぎたり未来の不安を考えすぎたりしていないでしょうか。もちろん気になる気持ちはわかりますが気にしすぎていても仕方ありません。過去はすでに終わったことですから今更どうしようもありません。一方未来はまだやってきていませんから心配しても仕方ありません。過去を振り払い本当に素晴らしい未来を迎えたければペットのように今この瞬間を精一杯生きることです。今を精一杯生きた結果明るい未来も自然とやってくるのです。今だけに集中しているペットを見習う。犬との愛情を育む30の育て方。その20。飼い主とペットの関係はもはや親子関係と同じと言っていい。ペットを飼い始めると独特の責任感が出てきます。何か引き締まったようなプレッシャーを感じるようになるはずです。ペットの命を背負っている感覚です。例えて言うなら初めて子供を持ち始めた気持ちに似ています。自分がだらしなくなって放っておけば確実に死ぬ存在ができるということです。放っておけば死んでしまうのでしっかり世話をしたりする気持ちが出てきます。これは人の子だけでなく犬も猫も同じです。カゴで飼っているインコも水槽で飼っている魚もそうです。ペットにご飯もやらずに放っておくと確実に死んでしまう。ペットの一生を背負っているという重い責任です。飼い主は人であり、ペットは動物で種は異なりますが関係なくなります。生物的な違いはありますが種の壁を越えた親子関係が出来上がります。飼い主とペットはもはや親子関係です。もし子供のうちからペットの飼い主を経験しているなら早い時期から子供の教育を学んでいるのと同じです。育てる義務がありしつける義務も出てきます。手がかかりますが学校ではできない勉強ができます。小さい頃からペットを飼っている子供が大人になって親になった時きっといい親になるに違いありません。親としての責任感を実感できるいい機会になるのです。ペットの世話に責任を持つ。犬との愛情を育む30の育て方。その21。犬を飼っているとおしゃれに気を使うようになる。犬を飼い始めると自然とおしゃれに興味が出てきます。ファッションに興味がない人も犬を飼っているとだんだんおしゃれに興味が出てきます。特にそれが顕著になるのは犬を飼っている時です。犬とおしゃれ。とりわけ関係がないように思いますが実は関係しています。犬を飼い始めるとどうなりますか。散歩をしなければいけないため外出することが多くなります。散歩で室内を歩き回るわけにはいかない。やはりよく走り回る犬には家の外に出て散歩をします。状況にもよりますがおそらく朝と夕方の2回は外出することになるでしょう。雨の日も風の日も関係なく確実に外出する機会ができる。これは生活においてかなり大きな変化です。外出するとなると当然人と会うことが多くなります。それはあなたの姿をたくさんの人に見られる機会も増えるということです。中にはあなたが連れているペットに関心を持って話しかけてくる人も多くなるでしょう。犬を連れて歩いてみましょう。私もそうですがなぜかいろいろな人に話しかけられるようになります。あら可愛い。名前は何て言うの。今まではすれ違っていただけの人が急に話しかけてきます。ペットと一緒にいるだけで知り合いが増え人間関係の輪が広がります。たくさんの人に見られたり話しかけられたりするので自然とおしゃれにも気を使うようになります。そんなまさか。実際散歩をしている人たちを見てみましょう。それなりにいい格好をしているのではないでしょうか。犬を飼うことで自然と美の意識が高まっているのです。犬を飼っておしゃれになる。犬との愛情を育む30の育て方。その22。犬を飼っている限り足腰は弱らない。私の愛媛の実家ではかなり過疎化が進んでいる地域です。若い人よりご老人の方が多い土地です。70歳や80歳にもなるご老人がペットの犬と一緒に散歩をしている光景を頻繁に目にします。70や80といえばかなり足腰も弱ってきている年齢です。年齢も年齢ですからもちろん歩くスピードはゆっくりですが足取りはしっかりしています。実際杖をつきながら歩いている人はいません。これはすごいことです。元気だから犬と散歩をするのではなく犬と散歩をしているから元気になります。犬を飼っているのは子供の面倒を見ているのと同じです。食事を与えなければいけない。しかし犬がたくさん食べているところを見て自分も食べることに欲が出てきます。犬を飼っていると散歩をしなければならない。しかし散歩をするから足腰がしっかりしてきます。犬を飼っているとしつけをしなければなりません。誰かを世話しようとすることで自分がしっかりできます。育てるのは大変ですがその適度なストレスは老化を防ぐ役割を果たしています。ペットにも喜怒哀楽があります。嬉しい時には尻尾を左右に大きく振ったり悲しい時にはクンクンと泣いたりします。情にあふれる毎日になるでしょう。犬を飼っていることで考えたり気をつけたり感じたりすることが多くなり脳が活性化されます。ペットを飼っているとボケにくくなります。体力的にも気持ち的にもペットと一緒にいると若返るのです。犬を飼って体力的にも気持ち的にも若返る。犬との愛情を育む30の育て方。その23。本来食事は大喜びするもの。ゆうゆう。これはクッピーに昼食を与える時の口笛の合図です。これが面白いです。口笛を聞くやいやクッピーは犬小屋から尻尾を振りながら飛び出てきます。出てくるのではなく飛び出てくるのです。口笛を聞いた時点でこれから何がやってくるのか分かっているのでしょう。それにしても大げさに喜びます。虫のようにブンブン振っている尻尾を見てやった昼食だ嬉しいなという声が聞こえてきそうです。いえ、心の中ではそう言っているに違いありません。目が輝いているのがよくわかります。それだけ喜んでもらえると食事をやる側としてもやりがいのようなものを感じます。喜んで食べてもらえると素直に良かったなと思いますし、もっと美味しい食べ物を与えてあげたいなと思います。昼食だけでそこまで喜ぶかと思います。よくよく考えてみると人間はご飯を食べるときこんなに喜びを表現しません。いえ、本当は子供の頃このくらい大喜びしていたはずです。子供の頃なら食事の時間は嬉しかったですが、大人になるにつれてだんだん無感情になります。大人になるにつれて食べるときの嬉しさや感動のようなものを私たちは忘れかけていきます。食事はあって当たり前と思うようになります。人にもよりますが、多くの人が黙って食べ始め無表情で食べながら食事が終わってもほったらかしになっていないでしょうか。いただきますもごちそうさまも美味しかったの一言もなしです。食への感動が薄らいでいます。それは作っている人に対して失礼です。 犬が喜んで食べてくれると、提供側は喜びを感じるように、人間も喜んで食事をすると、救ってくれた人に報いることができます。食事は本来大喜びするもの。犬と接していると忘れかけていた感情を思い出し、初心に帰ることができるのです。忘れかけていた食への喜びや感情を思い出す。犬との愛情を育む30の育て方。その24。犬は人間よりはるかに虫歯になりにくい。犬は人間よりはるかに虫歯になりにくいというのは有名な話です。理由は大量に分泌される唾液のためです。人間より何倍も多く唾液が分泌されるため、歯を溶かす酸の中和してくれます。その結果、歯磨きをしないにもかかわらず虫歯になりにくいです。とても羨ましい話ですね。だからとはいえ、必ずしも虫歯にならないわけではありません。やはり甘いものばかり与えていると、まれに虫歯になることがあります。なりにくいというだけでならないわけではありません。一昔前は犬は虫歯になりにくいから歯磨きをしなくていいというのが定説でした。しかし最近ではそうも言い切れなくなっています。快適な住環境の上、医療科学も進んだため、犬も長生きをするのが当たり前になっています。歯は健康にもつながります。あなたも歯の調子が悪いと元気が出なくなり、気持ちが沈んだ経験があるのではないでしょうか。たった一本でも歯が痛み始めると、生活全体に支障が出るのは人間でも犬でも同じです。犬も一本でも歯が痛み始めると、散歩の時に歩く距離が短くなったり、元気がなくなったり、食欲不振に陥ったりします。一本の虫歯のせいで犬の生活全体の調子が狂ってしまう可能性があります。虫歯一本とはいえ侮れません。飼い主なら犬に与える食事の内容にも気を使ってあげましょう。たまにおやつとしてチョコレート以外の甘いものを与えるのはいいですが、甘いものばかり与えすぎないこと。チョコレートにはテオブロミンという分解や代謝ができない成分が含まれているため、犬に与えてはいけません。歯の健康を長く保つためにも1日1回の歯磨きです。どうしても毎日の手間が難しければ、最低3日に1回は飼い主が歯ブラシで歯磨きをするように心がけましょう。これも最初は嫌がっていても次第に慣れていくはずです。犬の歯が長持ちすることは犬の長生きにつながるのです。虫歯になりにくいとはいえ甘いものばかり与えすぎないようにする。犬との愛情を育む30の育て方。その25。犬と一緒に歩けば当たり前の道に発見が溢れ返る。クッキーと一緒に散歩をしていると面白い発見がたくさんあります。その発見のほとんどは私ではなくクッキーが見つけてくれます。普段歩き慣れている道ですから私の方が詳しい道のはず。しかしどんなに歩き慣れている道でもクッキーにはかないません。犬の収穫は人の100万倍と言われます。敏感かつ正確です。私には単なる道に見えても鋭い収穫を持つ犬にはまた違った光景に見えるのでしょう。ある日野道を普通に歩いていた時のことです。私の場合は普段歩き慣れているので普通に歩いてそれで終わりです。しかしクッキーの場合はクンクンと何か匂いを嗅ぎながら歩きます。少し歩いては立ち止まってまた歩き始めれば立ち止まります。特によく立ち止まるポイントは綺麗な花が咲いていた時です。私なら気づかず素通りしてしまいそうですが、クッキーは確実に立ち止まって匂いを嗅ぎます。そんな時、おや、こんなところに花が咲いていたのかと私まで気づかされます。歩き始めるとまた立ち止まりました。今度は何だろうと思って見てみると人間がポイ捨てしたゴミでした。こんなところにゴミを捨てるなんてひどいな。自然を汚しつつある人間の悪行を反省する機会になります。またある時何かを嗅ぎ分けたように立ち止まります。私は何も匂わないですが、クッキーは何かを感じ取っているのでしょう。何を匂っているのかなと思ってよく見てみると、なんとお金が落ちていたりします。変な話ですが、クッキーと一緒に歩いているとお金持ちになれそうです。私たち人間はそこまで道端を見て歩くことはありません。しかし視点が低くて鋭い収穫を持っている犬の場合はいろいろな発見ができるのです。飼い犬と一緒に発見の旅に出かける。犬との愛情を育む30の育て方。その26。犬は悪くない。しつけが悪い。飼い主の中には餌さえ与えていればいいと思っている人がいます。動物は野生的に育てるのが一番。放っておけば自然に育つだろうと軽く考えています。これはよくありません。野生で暮らすときには野生的でもいいでしょう。餌を与えてほったらかしにすれば確かに成長はします。成長はしますがやりたい放題の犬になります。しかしペットとして暮らすなら野生の中ではなく人間社会の中で暮らすことになります。ルールの一つや二つはきちんと教える必要があります。決められた場所で用を出すようにしつけたり待てと指示したりすることです。特に室内で犬を飼おうとするならしつけはもはや必須と言ってもいいでしょう。部屋のあちこちを噛んだりどこでも好きなところに糞をしたりします。それは飼い主も困りますし掃除の手間も増えることでしょう。しかし犬は悪くない。しつけをきちんとしない飼い主が悪いです。何をしてもよく何をするのは良くないのかは教えてもらわなければわかりません。子供が生まれたらしつけるのが親の義務であるように犬を飼い始めたらしつけをするのが飼い主としての義務になります。そういう法律は定められていなくても常識として最低限のしつけは必要です。犬を飼い始めればきちんとしつけるようにしましょう。生まれたばかりの子犬なら生後半年くらいからがベストです。きちんと人間社会の中でやっていけるようにやっていいことと悪いことを教えてあげるのです。人間社会で暮らせるようにしつけをする。犬との愛情を育む30の育て方。その27。ペットに話しかけているうちに心の使いは取れてくる。辛いことがあったとき飼っている犬に話しかけてみましょう。人間を相手にしているかのように話しかけるのがコツです。私の場合も人間関係や先行きの不安などプライベートで辛いことがあったときクッキーに話しかけます。聞いてよ、今日こんなことがあってね。将来が不安でたまらないよ。人との距離感は難しいね。クッキーは真顔で聞いてくれます。話していると不思議なことにふと心の使いが取れる気がします。話をして解決するわけではありません。しかし言葉として発することで何か吐き出したような気になり軽くなります。もちろんクッキーは人の言葉をきちんと理解できないので私の言葉などお構いなしに顔を舐めてきます。それがまたそんなことでくよくよするなよ、俺がついているよと励まされているような気になります。ペットはいくらでも聞いてくれます。言葉がきちんと理解していないからこそいくらでも聞いてくれます。誰より頼りがいのある聞き役です。もしかしたら私の悩みを一番よく知っているのはクッキーかもしれません。悩みや愚痴は飼い犬に聞いてもらう。犬との愛情を育む30の育て方。その28。言葉が通じないからこそ言葉以外のコミュニケーション能力が鍛えられる。人が人と一緒にいると普通は言葉を交わして意思疎通をします。言葉は人類史上最大の発明だと言われます。細かな感情表現も言葉だけで伝えることができる。その便利さのため人間はコミュニケーションの大半を言葉に頼ってしまいがちです。そのコミュニケーション能力をさらに高めてくれるコーチがいます。あなたが飼っている犬です。犬と一緒にいるとコミュニケーション能力が鍛えられます。おや、犬には言葉がわからないではないか。その言葉を待っていました。確かに犬は人の言葉がわかりませんが、そもそもコミュニケーションというのは言葉だけとは限りません。様々な種類や手段があり、もっと広範囲です。絵による表現や身振り手振りの表現、手を叩いて音を出したり口笛で吹いたりも同じです。あなたの表情による表現などです。あなたの意思、感情、思考、情報などがうまく伝えることができれば、すべてがコミュニケーションになります。ベストタイミングで食事を与えてあげたり、頭を撫でてあげたりです。時にはただ笑顔を見せるだけでもいい。これがいい。言葉がわからない犬を相手にしているからこそ、自然と言葉以外でのコミュニケーションを心がけようとします。その結果、言葉以外のコミュニケーション能力が上達できます。ペットとうまく付き合っていける人は、きっと人間関係でもうまくやっていけるに違いありません。あなたの飼っているペットと接していると、自然とコミュニケーション能力を高めてくれるのです。言葉のわからないペットに言葉以外のコミュニケーション能力を高めてもらう。犬との愛情を育む30の育て方。その29。本当に困った時、犬はきちんと助けてくれる。田舎ではアスファルトで舗装されていない道が多いのが特徴です。 土がむき出しになった道もあれば砂利道もあります。おっと、そもそも砂利道というものを知らないかもしれませんね。小さな石ころである砂利が道いっぱいに敷き詰められた舗装されていない道のことです。山奥の田舎では普通です。今でこそ実家の周りはアスファルトで舗装された道路になりましたが、私がまだ小学生だった当時は砂利道だらけでした。その名残が残っているせいか、私は昔から道路で舗装されている道より砂利道を歩く方が落ち着きます。歩いているとき砂利を踏む音がします。その音が何か癒されているように聞こえてきます。砂利を踏んだとき足の裏のつぼを押されているようで気持ちいい。子供の頃クッキーと遊んでいるとそんな砂利道でかけっこ競争をしていました。そんなとき大きくつまずいて砂利道の上を思い切り転んだことがあります。思い切り走っている状態で砂利道でこけるとかなり痛い。打ち所が悪く石の角がちょうど足の関節部分に突き刺さり、ひどい痛みと出血が伴っていました。本当に痛いと一歩も歩けません。もし人通りの多い道なら遠いすがりの人たちが助けてくれたかもしれませんが、田舎となればそうはいきません。道はあっても人も車も通っていません。何しろ1時間に1台車が通るか通らないかの環境です。痛い。鋭い痛みでしかめ面になり身動きが取れませんでした。そんな時クッキーは驚く行動に出ます。なんと出血している傷口を舐めようとします。犬でも私が痛がっていることをきちんと理解し、どこが傷ついているのかも分かっている。クッキーはクンクンと泣き始め心配しているような表情になりました。飼い主が怪我をして痛がっていることを分かっていないようできちんと分かっています。その瞬間動物の愛情が伝わりました。その時は痛みが少しずつ和らぐまでしばらく待ち、なんとか急場をしのぐことができました。クッキーとの心の連携を確かめられた一件だったのです。飼い主に助けてもらう。犬との愛情を育む30の育て方。その30。犬は死ぬ直前意外な行動に出る。初代クッキーとの別れはある日突然でした。全く予想もしない形でした。何の前触れもなく急に姿をくらましました。ある朝散歩に出かけようと犬小屋に向かうとリードに犬の噛んだ跡があり切られていました。これまでもこういうことは何度かありました。しばらく経てばきちんと家に帰ってきます。欲求不満でどこかに遊びに行っているのだろう。しかしその時は違っていました。家に戻ってもクッキーはいません。おかしいな、どうしたんだろう。もちろんそこら中探し回りました。家族総出で当たり一体心当たりがある場所は全て探しましたが見つかりませんでした。クッピークッピーといくら呼んでも帰ってきません。いつもならクッピーと呼ぶやいやどこからでも飛んでやってきます。嫌な予感がしました。夜も更けてきたので仕方なく次の日まで待ちました。朝になってもまだクッピーは戻ってきていません。それから3日、5日、10日と経ちましたが帰ってくることはありませんでした。1ヶ月が経ってももう目にすることはありませんでした。不思議なこともありました。ご近所を探し回りましたが見たよという目撃例が一つもありません。似たよう見たという情報があれば手がかりにもなりますがそれすらない。本当に突然消えてしまった。以前は15キロも離れたところにいてもきちんと家に戻ってきたくらいの優秀な犬です。犬の基礎本能を信じました。しかしそのまま帰ってくることは二度とありませんでした。祖父は言いました。犬はね死ぬ直前飼い主の元を離れるものだ。なぜと聞くとこう答えます。飼い主を悲しませないため。なんと犬というのは死ぬ直前飼い主を悲しませないようにひっそり飼い主の元を離れると言います。これまでお世話になった犬が飼い主を悲しませないようにするせめて物恩返しと言います。本当にその通りだったのかは定かではありません。クッピーの味噌汁ことです。しかしその話の通りであるかのようにクッピーはある日消えてしまいました。本当に死んだのかどうかもわかりませんから悲しい気持ちも実感が湧きにくい。そのままクッピーとの最後の別れになりました。私は今回執筆の動機の一つにクッピーへの恩返しがあります。クッピーがそうしてくれたように私も何か返せることをしたかった。犬と接していると人間のようです。そこで得たことは山ほどあり改めて整理しようと思ったのでした。突然消える犬のサインに気づく。犬との愛情を育む30の育て方。まとめ。その1。ペットを飼うなら犬を飼う。その2。動物とはいえきちんとした名前をつけてあげる。その3。犬との散歩で足腰を鍛える。その4。犬と会話をする。その5。人も犬に対して喜怒哀楽で返事をする。その6。犬を手本にして豊かな感情表現を学ぶ。その7。一生付き合っていく覚悟で飼い始める。その8。ペットに生活リズムを整えてもらう。その9。言葉がわからなくても語りかける。その10。もう一人の自分を見つける。その11。尻尾をよく観察する。その12。ペットに多くの金額を投下する。その13。犬の驚異的な収穫に驚く。その14。餌を持って近づく。その15。顎の下をゆっくり撫でてあげる。その16。頭を撫でるときには耳に触れないよう気をつける。その17。飼い主でも気安く尻尾を触らないようにする。その18。疲れたときこそペットとじゃれ合う。その19。今だけに集中しているペットを見習う。その20。ペットの世話に責任を持つ。その21。犬を飼っておしゃれになる。その22。犬を飼って体力的にも気持ち的にも若返る。その23。忘れかけていた食への喜びや感情を思い出す。その24。虫歯になりにくいとはいえ甘いものばかり与えすぎないようにする。その25。飼い犬と一緒に発見の旅に出かける。その26。人間社会で暮らせるようにしつけをする。その27。悩みや愚痴は飼い犬に聞いてもらう。その28。言葉のわからないペットに言葉以外のコミュニケーション能力を高めてもらう。その29。飼い犬に助けてもらう。その30。突然消える犬のサインに気づく。